はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村、音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏志聡でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日のお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日もですね、番組をスタートしていきたいと思いますよ。この放送を収録している7月22日の時点ではですね、関東地方はまだ梅雨が明けておりません。しかし東北の方はね、もう梅雨が明けたということで、関東はいつ梅雨明けするでしょうか。もうね、参院選まであと1週間ということでね、連日参院選に関する報道がされておりますけれども、7月22日のですね、東京新聞夕刊に荻上チキさんのコラムがですね、掲載されていましたので、ちょっとね、面白いのでご紹介したいと思いますよ。コラムですからね、荻上チキさんの一人称で書かれておりますけれども、参院選の投票日の10日夜ですね、私も TBS ラジオで特番の司会を務めました。この日一つの事件がありました。自民党は当初安倍晋三総裁へのラジオインタビューを受けないと伝えてきたのです。各局の記者が反発すると、自民党は日本放送を指名した上で、ラジオ各社の代表質問という形なら受けると回答してきました。途中省略しますけれども、選挙特番は各党代表と番組の司会が真剣勝負することで持ち味が出る討議の場です。代表質問という形になれば、そうした場が奪われてしまいます。司会を務めた私も肩透かしを食らった気持ちです。国民との対話を連呼する政治家がメディアを選別することがあってはならないと、討議と監視を続けることが重要ですというコラムなんですけどね、いろいろな放送局にね、中立公正と言っておきながら、自分のところは放送局を選ぶって、なんかもう言ってることがめちゃくちゃだなと思いますけれどもね、本当にこれから我々はちゃんとね、監視していかなきゃいけないと思いますよ。今日はですね、まず冒頭に1曲ご紹介したいと思います。フーの初期のヒット曲でですね、放題は恋のマジックアイ、オリジナルタイトルはですね、 I can see miles という曲なんですけれども、俺は裏切ってたんだろ、さあ脅かしてやろうか、びっくりしただろ、俺の目は魔法の目なんだぜ、ずっと先まで見えるんだぜ、お前の小手先のトリックやわざとやっている意地悪に俺が気がついてないって思ってんだろ、もう笑っちゃいられないさ、だって初めからずっと分かってたんだから、俺はずっとずっと先の先まで見えてるんだぜ、というような内容でございます。フーの恋のマジックアイ、お聴きください。今日はですね、ちょっと気になる各候補のことをご紹介したいと思いますけれども、まずは、NHK から国民を守ると立花隆さん、この方の政見放送はね、本当に面白かったですね。皆さん、こんな NHK 許せますか、 NHK をぶっ壊そうなんつってね、政見放送の中で NHK をぶっ壊そうって多分10回以上言っていたと思うんですけどね、この方はNHK 撃退シールっていうのを配っておりまして、電話かまたはショートメールでシールがもらえるということになってるわけですね。これは本当に面白いです。ぜひね、立花隆さんの政見放送、インターネットでね、見れますので、ぜひチェックしてみていただきたいと思いますよ。この方の公約は、東京都迷惑防止条例を改正し、悪質な NHK 集金人の個別訪問を規制します。受信料を払わなくてもいいよう放送法の改正を目指します。もうこの方はね、 NHK だけに特化した、公約を掲げているんですけども、むしろ都知事というよりね、国会議員になっていただきたいですよね。そして、常連のマック赤坂さん、スマイル党の総裁と書いてありますね。都議会議員の定数と報酬を大幅カット、将来的には各選挙区の区議、市議の代表を都議会議員に選任する代表兼任制とするということでね、都議会の在り方をちょっと変えていきたいんだということを訴えておられます。鳥越俊太郎さん、増田博也さん、小池百合子さんはね、もう散々テレビでご紹介されていると思いますので、ここではちょっとカットさせていただきますよ。山口敏夫さん、国民主権の会ということなんですけれども、この方は元大臣ですけれどもね、東京五輪は 必ず成功させなければいけないと、森喜朗元総理会長五輪関係団体役員幹部は全員退陣すべしとということをですね、一番に訴えていらっしゃいますね。そしてですね、私が注目しているのはですね、上杉隆さん、48歳先日お亡くなりになった鳩山邦夫さんの元公設秘書なんですね。都政取材17年、ジャーナリストですね、ニューヨークタイムズ東京支局で記者をされておりまして、報道番組やインターネットなどで、彼の顔はね、見たことあるぞという方はたくさんいると思います。この方はね、公約3つのゼロというのを掲げておりまして、時事給与ゼロ、全額返上しますよということですね。そして公約の1番目、首都直下型地震対策死者ゼロ、防災グッズを全660万世帯に配布ということを掲げております。そして2番目、都内養護老人ホーム待機者ゼロ、3番目都内保育所待機児童ゼロ、4番目東京オリンピック運営費を当初のコンパクト案です、などなど公約を抱えていらっしゃるんですけれども、実はですね、22日の夜に国会前で上杉隆さんがマイクを握っておりました。その後にですね、路上でインタビューをさせていただきましたので、今夜はですね、そちらの様子をお聞きください。はじめまして、よろしくお願いします。はい、出馬会見を拝見してですね、はい、とてもまあ都政にかける意気込みといいますか、すごく感じたんですけれども、現在ちょうど、まあ、折り返し地点で、はい、手応えといいますか、どんな感じでしょうか。
そうですね、もう本当に愚直に政策だけしか言ってないんで、はい、まあ、ちょっと自分の個人的なプライベートのこと、はい、まあ、要するに出馬した動機も話させてもらってますけど、はい、それ以外は、はい、まあ、政策ですね、東京の問題点っていうのを、まあ、知ってるのは17年間もやってるんで、はい、知ってるんで、はい、でさらにその2番目に、その知ってる問題点をどうやって解決するかという具体的な方法論、はい、これを示すんですね、はい、で3番目がこれがもうとにかく私が頭悩ましてずっとやってきたものが、はい、期限を切った財源がどこにあるかと、でその財源のありかを探してこれだけありますよって寄せて今の 1,2 を手当てすると、はい、これをもうずっと、まあ、長い話本当に17年間考えてきたのかなというぐらい考えてきたので、それをもう喋るだけと、
あ、そうですか、
はい、いうことで、まあ、手応えというのはよりもむしろそこを何度も喋っていれば、はい、仮に、ね、私が選挙勝つ負けるというのももちろん、ね、それは出たからには勝ちたいですけど、はい、ただそれよりもこの問題点が浮き彫りになって他の候補者が政策論争をして解決方法も提示してるんで、はい、これでどうかと、でさらに当選した人がこの財源をもう示してるんで、はい、それを担保に、はい、東京都のこの問題を解決してもらうと、これができればある意味勝った負けた、自分が勝った負けたよりもこの東京都の政策に対して勝ったかなというふうに思って、はい、やってます。
じゃあその辺で、まあ、大義といいますか、立候補されている意味合いというのはもう今非常に大きく感じていらっしゃるということですね。
そうですね、はい、まあ、そこをまずやると、もちろんその中で自分自身はまあ選挙、もともと議員賞やってですから最初は、何を勝つためのものというのは何かというと、お金をかかんない選挙、お金かかんない選挙、これをやるとしてです、はい、実際選手は宣伝官、選挙が作ってないです
し、やってらっしゃるんですね、
マイクも、トラメガも、はい、これある国会議員の知り合いから借りてきたもの、はい、さらには、まあ、ビールケースもそうですし、はい、あとね、上りもお金なかったんで、はい、もうドン・キホーテで買ってきた、いらっしゃいませって上りですから笑われましたけど、
あ、そうですか、
でそれと、はい、あとはなんて言ってもポスター、
ポスター、はい、
作ったのはいいものの貼れないんですよ、はい、だから最初自分で貼ってたんです、それで貼れないんですけど、これ貼ってくれるボランティアの方いらっしゃいませんかと言って、はい、インターネットで募集したら、はい、1日初日だけで115人の方、はい、私は貼る、私貼ると、そしたらもう今他の、ね、主要3候補と言われている組織選挙をやっている方たちと、場合はよってはそれより早いぐらい、
そうですね、
もうほとんど今残っているのは青ヶ島と、はい、豊島とあと三倉島かな、
あ、そうですか、
もう島嶼部も含めて奥多摩もね、はい、全部、これはね本当に自分自身でびっくりしている想定外のことなんですが、1万4000枚以上、
あ、そうです
か、ほとんど貼り終わりました、はい、
今でもまだスタッフにこう何かこうやってもらう仕事とか募集してらっしゃるんです
か。少子張り法廷ビラ作ったんで、はい、名刺代の、はい、これあまりお金ないんであんまり立派なもの作れなかったんですけど、はい、この少子張りを、はい、貼ってもらってますね。これはまあいずれにせよね公費なんで、あんまり作ると印刷代かかるけど、はい、まあ、少子張りの人を今募集したり、はい、あるいはねネットで いろんなこの私が喋ったことをテレビが取り上げてくれないんで、話をするということで、まあ、多摩地区もね本当は全部回りたいんですけど、物理的に一人しかいないのと、お金がないもんで電車で移動してるんですよ。だからそれで全部回れないんで、まあ、それをやってると。
あ、分かりました。あのですね、先々週の放送で実は小林節子先生に登場していただいて、はい、ちょっと国民怒りの声の応援もちょっと番組の中で差し出せない程度にしたんですけども、小林先生がですね、もう全く政党要件満たしていないと、テレビでも全く無視されているということをおっしゃっていて、小林先生の場合はその辺の現実はちょっとよく知らなかったとおっしゃってるんですけども、ずっとジャーナリストをやってらっしゃるから、その辺は多分熟知されてたとは思うんですね。でそれでもう立ち上がったっていうところで、その現在の選挙制度とかにもちょっとこれはおかしいんじゃないかなって思ってらっしゃるところはたくさんあると思うんですが、
まあ、公選法はね、まあ、作ったもの法律を、それをきちんと僕はやってると思いますし、個人的にもそうだし、陣営も、でまた他の方もちゃんと守ってると思うんです。問題はその公選法に準じて作った放送法、つまりテレビメディアが、ほとんど多分公選法違反に近いと思うんですけど、いわゆる候補者を差別してる、区別して、勝手に主要と言って、放送を行っていると、それはやはりフェアな、政策論争や、あるいはね、やっぱり東京のための、いわゆる選挙行動っていうところから大きく逸脱してるなというのは思います。ただね、別にだから悔しいというわけじゃなくて、もともと分かってましたから、もともとね、記者クラブ批判、あるいは官房機密費などを追及して、日本のメディアから私はもう指摘されてますね。本当は彼らのためにやろうとしたんですけど、
上杉さんが勝ったら、怒る、まずいって思う政治家もたくさんいるんじゃないかと、またもう噂になってます。
政治家よりもメディアの人が怒りますね。
あ、そうですか。
いかんせん、例えば東京都知事の、都庁記者会見、あれ今はほら増井さんの時もご覧になってたように、いろんな、民放の、情報番組の方とか質問できますよね、あれ17年前に私がニューヨークタイムズ時代に、石原慎太郎さんに、当時ね社会部しか入れなかったんですよ、都庁の、それはおかしいでしょと、いろんなメディアが多様な入って多様な言論を担保することこそ、まさに東京のためですと、世界都市になるんだったらと言ってお願いして、それ以降海外メディア、それから民放の番組の人も、それから雑誌も、ラジオも誰でも配慮したんです。だから自分で作ったやつなんですよ、で自分で作ったものだからこそ、やっぱり東京のこともよく分かってるし、あのような多様なメディア報道が正しいんだと、でも肝心のメディアの方がそれをやんないんですよね、だからやっぱりあの精神を忘れたのかなと。多様性こそやはり都市の重要条件だし、メディアの条件だと、そういうふうに思いますね。
ネットの方はもうすごくごめんなさい、ネットの方はとてもいろいろうまく利用されてるなと思うんですけれども、ネットの方での 手応えといいますか、いかがでしょうか。ツイッターなんかもかなりフォロワーも増えてらっしゃるようですけども、
まあ、増えて、もともとあんまり増えてないんですけどね、もともと32万人ぐらいいたんで、多分一番増えてない、候補者ですけど、多分ずっと一番ですけど、
多いですよね、
一番多いです。もともとしかもネットの会社やってますから、もう4年間、それからしかも2000年から、まあ、当時ニューヨークタイムズに行った時なんですけど、2000年からずっと4年ごとにアメリカに行って大統領選挙の取材してるんですよ、それ何かというと、メディアのスピンコントロールの取材なんです、4年ごとに、必ず変わっていくる、だからもともとそういう考えでいうと16年間僕その専門と東京都政の専門なんですよ、
あ、そうですね、
だからそれを全部試す。で何かというと、先ほど話と一緒になったんですけど、ネットを使えば選挙安くできるんです、新しいスタイルで、だから僕は自分はある意味実験台に使って、東京都知事選普通1億以上かかります、共産党さんですら3億かかってますから、で保守系だと大体10億ぐらいかかるんです、これを誰もが出馬できるようにもっと安くできるんだと、政党やそういう支持がなければ立候補しちゃいけないって、おかしな話ですから、知名ではなければ、そうじゃなくて誰もが出馬できるようなその先駆者だろうと、東京のそういう意味での先駆者だろうということで、もうとにかく安く上げようと、そしてフェアに透明化をして、でこれを、まあ、ある意味実験なんです。でそれを今支持がですね急激に伸びてるんですね、もうずっとどの調査も4位、でもしかして最後3位に追いつくかもしれない、2位になるかもしれないと言われてますが、何かというとやっぱり政策を愚直に、これまで貯めてきた政策、しかも具体的に財源も担保して言い続けると、でそれさらにそれを透明化したフェアな選挙、掛け声だけで大声出して連呼すると、そういうことはやめようと、政策を静かに訴える、そういうことを繰り返しやってて、それが結果として支持を広めたということなんじゃないかなと思います。
分かりました。最後に2つほど、今まで取材 される側、する側だったんですけど、される側に回ってどうですか、印象は。
そうですね、最初は17年前は あのニュータイムズで取材する側になったんですが、その前は5年間、はい、あの鳩山なんかうるさいですよね、鳩山邦夫さんの公設秘書をやっていて、はい、報道広報担当だったんです、だから取材される側にいたんですよ。だからまたそこに戻った感じですね。で、あと取材する側も取材される側も、まあ、共にずっとやってきたんで、はい、それはもう何のストレスもなんですが、まあちょっとその17年間あの自分がジャーナリストとしてやってたら、今この日本の 東京のね、はい、この都政の報道の仕方っていうのは少し歯がゆい部分があります、うん、その後輩たちに、はい、まあ、後輩たちなんですけど、みんな全員記者クラブ、都庁記者クラブ、17年前に都庁記者クラブで17年間都政取材したのは僕と産経新聞の石本さんっていう人だけなんですよ、今残ってるのは。だからその、2人だけ、その2人っていうのがまあ一番知ってるかなと。なるほど、いうことで
分かりました。じゃあ最後にあのリスナーの皆さんに一言だけあのメッセージをお願いします。
はい、東京はそもそも、ね、多様な都市だったんですよ、多様な街でも今何か偏ってる、強いものがやる組織が、強いところが統制を担う政党だとか、これはもうでも東京はそういう組織のものじゃないんですよ。東京は自民党のものでもなければ民進のものでもないし、公明のものでもないし、共産のものでもないし、かといって勝手に主要参考と選ぶテレビのものでもないです。東京は都民のものなんですよ。個人個人がいろんな価値観を持った個人個人が集合して、そして東京を作っていく、そこには対立も生まれないし、そういう多様な街、多様な都政というのを必ずやる、これがもう自分の唯一のモットーです。
ありがとうございます。はい、というわけで上杉隆さんへのインタビューをお聞きいただきました。バリケードといいますか、柵を移動している音とかが後ろで鳴っていて、ちょっと聞き苦しい点もあったかもしれませんけれども、ご容赦ください。まあね、あのどんな方に投票するかは皆さんがそれぞれのご判断をすればいいわけですけれどもね、あのテレビで報道されている3人の方以外にも候補者がいます。どうもね、最近なんかすごく気になるんですけども、政府もですね、中立公正な放送を報道と言ってる割にはですね、メディアの方も注目度の高い候補者ばっかりを追っかけていてですね、それ以外の方はあまり報道しないと、こういうのもむしろ逆な意味で偏向報道ですからね。もっともっとね、いろんな人のことを紹介して、こんなこと言ってる人がいるよっていうのをね、各社がもっとやったらいいんですけど、なかなかね、視聴率合戦なんでしょうか、目立たない候補は本当に目立たず終わってしまう可能性があります。ぜひ、どんな候補者がいるかね、皆さん調べてみて、チェックしてみていただきたいと思いますよ。ところでここで話題は変わりますけれども、今年もですね、西東京音楽祭を11月の12日土曜日にですね、コール田無で開催しようとしております。今年はですね、第2会場として、コール田無近くのライブハウスゲストサロンルイとですね、第3会場として田無北口にありますバルエイトさんでですね、行おうということになっておりますよ。というわけで、ただいまですね、出演者募集を開始したばかりなんですけども、我こそはと思う方はですね、ぜひ西東京音楽祭で検索して、チェックしてみてください。よろしくお願いいたします。ところでですね、皆さんは自民党の改憲草案というのを、お読みになりましたでしょうか。いろいろなことが書いてあるんですけどもね、家族は大事にしなきゃいけないと、家族は共に助け合わなければいけないと、書いてあるんですけどもね、これはっきり言って大きなお世話だなとこういう感じなんですけどね、私はもう2回離婚してますからね、バツ2ですから、これはもうとんでもないやつだということでね、これはもう憲法違反だということになってしまいましたよね。もしもう1回再婚して離婚したら今度死刑じゃないかなと思いますけどね。本来権力者がですね、暴走をしないように規定するのが憲法でありまして、権力者がね、国民を縛るためのものではありませんのでね、家族を大事にしろとかそんなことまで言われる必要あるのかなと思ったりなんかしますけれども、我々の子供たち、孫たちの世代にですね、表現の自由や言論の自由をちゃんと残さなきゃいけないなと思いますよね。皆さんはいかがお考えでしょうか。今度はですね、私のキャッチボールソングブックオブマイライフというアルバムの中からキャッチボールをお聴きください。 た今度と約束。俺たち一緒には住んでないけど、どんなに離れても君の味方だぜ。いつだ勉強なんかできなくていい、いいやつになってくれ。それこそ俺の願いの全て。短いけど夜さあ、今夜もそろそろお時間がなくなってきてしまいました。また来週も同じ時間にお目にかかれたらと思います。お相手は夢見の温泉村村長の夏志聡でした。それではまた来週、おやすみなさい。
東京カルチャークラブからのお知らせです。
街のシンボルスカイタワー西東京にコルチャーができた。英会話、ウキレレ、ボイストレーニング、手作りアクセサリー、ギター、三振、フーラダンス、ヨガ、カメラ、短歌、フラワーアレンジメントなどなど、楽しいが目白押し。
詳しくはスカイタワー西東京カルチャークラブで検索してください。